はい、皆様こんにちは。私なんとイニシエーションスピーチ以来のジクラブでの博雅ということで、GC の理事長の時に湘南さんとか中央さんには呼んでいただいて託話をさせていただいたんですけれども、実は自分のクラブでやるのが一番緊張するんだなというのを今日感じております。まあ、そんな緊張する託話なんですが、今日のランチはサンドイッチとポテトということで、非常に口が乾いて喉に詰まるようなメニューで、カレーだったらよかったななんて思いながら食べたわけですけれども、まあ、託話と言いますと、私の祖父はいつもテープレコーダーにとって何日もかけて何度も何度も練習をしていました。そして私はいつもそのテープを聞かされてですね、話を聞いてどう思うかなんていうことを高校生とか大学生の時に付き合わされていたんですね。まあ、そのぐらい準備に時間をかけてやるものが託話だというふうに私の中で解釈をするならば、本日別中1日での今日の報告ということで、非常に準備が足りてないのではないかと、おじいちゃんが生きてたらおいおいと言われるのではないかなというふうに思っております。まあ、会長エレコトということで、まあ、来年会長をお預かりさせていただくわけですけれども、まあ、私自身もですね、まだまだ入会して5年目になるというところで、もっともっとロータリーを分かってからこの役がやらせていただけたらなというふうにも思ったんですけれども、まあ、今日もスマイルにもいろいろありましたけれども、おじいちゃんが共に、祖父がですね、共にこのロータリークラブの歴史を築いてきた方々がお元気な中で自分の頑張る姿を見ていただいて、自分が真のロータリアに近づいていく姿をお見せできたら、こんなに幸せなことはないなと今はむしろ感謝をしている次第であります。まあ、ぜひ1年間頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは、ペッツの報告ということなんですけれども、ここにいる半数近くの会員が会長経験がないという中で、ペッツってそもそも何なのっていう方も実はいると思うんですね。ですので、なるべくそのロータリー用語と言われるようなものについて、きちんと説明をしながらお話をしたいなと思うんですけれども、私自身もこのペッツって何なんだろうって思ってました。で、AG に質問しましたら、プレジデントエレクトトレーニングセミナーの略だよということで教えていただきました。まあ、会長をやる予定の人がトレーニングを受けるセミナーであるということでございます。このペッツを受講しないと会長にはなれないぞという、まあ、非常に大切な、セミナーだということになるわけです。でですね、当日は10時に開会提唱して、閉会の転唱が17時30分。そしてお昼も各グループ内で意見交換をしながら食べるという、もう非常にがっちりと固められたセミナーでございました。まあ大体やることは毎年一緒のようなんですけれども、今年は午前中にですね、横須賀ロータリーの、以前2780地区のガバナーもされまして、また元RI の理事でもある、米山奨学金理事長の小沢和彦様による基調講演がございました。まあ、これが非常にまた素晴らしいご講演だったんですけれども、その後お昼を食べまして、午後は各グループに分かれてクラブ会長の役割と責任について、あるいは会員増強と会員維持についてのディスカッションをしました。そしてまた全体で集まり直して、ロータリー財団とかマイロータリー、クラブセントラルについて、あるいは米山奨学についてですね、ご講演がそれぞれにありまして、最後は1時間懇親会があって、閉会は19時という、そんな長丁場の1日でした。田中会員もですね、パストガバナーとして丸々1日お付き合いくださりまして、また本日、欠席ですかね、杉田くんが来年は祝福幹事ということで、もう早朝からですね、しっかり準備をして非常に活躍して頑張っておりました。茅ヶ崎さんすごく優秀な会員を副幹事出してくれてありがとうなんていう声を私もいただいたりしてですね、非常に誇らしい気持ちになりながら、それが支えで時差ボケと戦いながら一日の、ペースを処方することができたかなというふうに思っております。 それでは、ペッツの中で出てきたお話をご紹介したいと思うんですけれども、こちら、3つ、3本立てで参ります。まず RI 会長の方針ですね、その後、地区の方針、そして最後に私の、考えている茅ヶ崎ロータリーのこれからについて、限られた時間でもありますけれども、お話ししたいと思いますので、お耳をお貸しください。この後ちょっとパワーポイント使いますので、私そちらの方でお話をします。はい、では、2018年から19年度の RI 会長のテーマについてですね。まず、RI 会長、来年はバリー・ラシムさん、バハマ出身の方で、イーストナスルロータリークラブ所属の方です。本来ですと皆様もご存知かと思うんですが、ウガンダのサモーリーさんという方が、会長予定者でした。ですが、会長エレクトになられる7月に、急性いたしまして、このバリー・ラシンさんが来年度の会長となりました。この方、ペッツの中でもお話しあったんですけれども、元 RI の理事もされておりまして、RI 理事を務められた時も、理事をもともとやる予定だった方が、急性して、バトンタッチをしたということで、非常に数奇な運命というか、宿命というか、使命というか、というものを持っている方です、っていうお話がありました。病院関係のお仕事をされながら、1980年にロータリーには入会をされて、数多くの賞なんかもいただいている、方でございます。そして、こちらが来年のマークですね。波がモチーフなのかなと思うんですけれども、非常に、綺麗な色使いで、そしてテーマがインスピレーションになろうと、こちらまた後ほどご紹介しますけれども、非常に解釈の仕方が深いなという感じのテーマだなというふうに思っております。で、今回この RI 会長のテーマやビジョンについてですね、脇ガバナエレクト、湘南ロータリークラブの脇ガバナエレクトから説明があったんですけれども、脇ガバナはサンディエゴで行われた国際競技会の方に6日間ですね、出席をされ、そちらで得てきた情報を、会長エレクトたちにお教えいただいたということです。で、その、ラシン会長、国際競技会の中で繰り返し、ご講演で、お話しされていたことが、4つ、1つが効果的、そして効率的に奉仕をしましょう。そして意義があって持続可能な方法でより多くの人に変化をもたらしましょう。先人たちの活動の上に将来のために健康な土台を築きましょう。そしてロータリーの活動が成長し続け、世界の役に立つようにしましょう。このようなお話をご講演でされました。その中で最も強調されていた言葉ということでご紹介しますが、それがロータリーのリーダーとしての私たちに託された仕事です。この思いはロータリーの新しいビジョン生命を作るためのインスピレーションになりました。この生命は私たちが築きたいと気づきたいと願うロータリーを表していますということです。そして今回ビジョンが発表されたわけなんですが、私たちロータリアンは世界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行動する世界を目指していきます。このようなビジョンを掲げられました。こちらは昨年の9月に RI の理事会で承認をされまして、また今後この声明がですね、ロータリーのビジョン、そして将来像を示す言葉として非常に重要になりますので、理解を深めてくださいというお話がありました。このビジョン声明、簡単に表すとこの4つだろうと。私たちは手を取り合います。私たちは行動します。私たちは持続可能な変化を生みます。一番大切なのは自分自身の中での変化です。こちらがこのビジョンになるかなというふうに思います。このように変化を生み出すことへの意欲を クラブ会長と地区内ロータリアンの心に芽生えさせるために、そして大きなことに挑戦しようとするインスピレーションをクラブに根付かせてくださいと、いろんなことにチャレンジしてみよう、そんな思いをですね、各クラブに根付かせる役目が会長さんにはありますよ、まあ、こういったお話がございました。そして任務などではなく、インスピレーションから心の奥底にあるロータリアンとしての真の自覚を呼び起こしましょう、それを会長さん自らが促していってください、こういうお話がありました。これが私が一番今回心に響いたことです。任務ではない、役なんていう、責務でもない、心の奥底から湧き出てくるもので動いていかなきゃいけないっていうところに非常に私自身も感銘をしました。このインスピレーションだろう、ビーザインスピレーション、これよく英語だと例えば My father is the inspiration of my life、 例えば私の父は私の人生の指針ですとか目標ですとか、そんな風にインスピレーションって使ったりするんですけれども、このインスピレーションになろうというこの言葉の核心、ロータリアンの魂、より良い世界への絶望、より良い世界を作ることは可能なんだ、心の奥底にある真の自覚を呼び起こす、こういうことがこのインスピレーションになろうということの核心ではないかなということが、あります。この私、ロータリアの魂という言葉が非常に響きまして、この後、一番最後に茅ヶ崎ロータリークラブのこれからというお話をさせていただくところにも魂という言葉たくさん入れているんですけれども、今このクラブに大事なものはまさにそこなのではないかなというふうに思っております。で、この、まあ、インスピレーションになろうですね、まあ、ロータリーによく調和の奉仕という言葉がございます。この調和の奉仕からインスピレーションを得てください。そしてロータリーを通じて行動して、そして人々にインスピレーションを与えてくださいということでもあるということですね。で、このポリオ運動、例えばロータリーでは代表的に今ポリオ運動がございますけれども、30年前は推定35万人、日本にもポリオの患者さんというのはいたんですね。で、今はゼロでありますが、2人発症してしまったということで、この最後の撲滅に向けた最後の一つのアクションということこそ、ものすごくパワーを込めて動かなければ撲滅につながらないと、今まさにその最後の最後のところまで来てるからっていう話だったんですけれども、この、ラシン会長はですね、30年前にロータリーがポリオ撲滅活動をした時を振り返りながら、このポリオ撲滅活動こそロータリーにとってインスピレーションでありましたよねというお話をされたようです。まあ、そういったことを一つの指針にしながらですね、それぞれのクラブ、そしてそれぞれのロータリアンがインスピレーションを働かせて、ロータリーに変化をもたらす発想の転換を行って、新しい発想のもとに新しい奉仕活動を開始していくことが大切ですよということをお話しされていました。こちらをもとに、じゃあ茅ヶ崎ロータリーでは何をやるのかっていうのを後でご紹介したいなというふうに思います。インスピレーションになろうは、ロータリーへのインスピレーションを働かせ、変化をもたらし、新たな方針に結びつけることを目指しますと。こちらが、脇田バナエレクトと、ラシン会長とのお写真ですね。非常に大柄な方だったということでした。で、今のが、RI の方針だったわけなんですけれども、まあ、これをもとに脇ガバナエレクトの方から2018年19年度の地区方針が発表されました。まず一つが方針の実践、ロータリーの目的は方針の実践ですと、クラブ独自にまたは R 財団の地区補助金やグローバル補助金を活用して、地域社会、国際社会、青少年のために奉仕活動を実践してくださいねと。そしてロータリー記念米山小学会と小学生を積極的に支援してください。これが地区方針の中の一つ目。そして二つ目が RI 戦略計画の推進、地区としてもクラブのサポートを強化していきます。人道的奉仕の重点化と増加をしてください。そして公共イメージと認知度の向上を上げるために行動してくださいということですね。そして三つ目が会員増強、 クラブ会員数で増強目標があるわけですけれども、30名以上49名以下のクラブは純増で2名ということで、数字が出されました。この数字で言われてもなかなかピンとこないところあると思うんですけれども、純増というのは増えた人数とまた退店者がいるとあまり意味がないですよね。で、会員増強ということは非常に今地区からも言われているんですけれども、やはり大事なのはまた会員維持でもあるだろうと。じゃあその会員を維持していくためには何をしなきゃいけないかっていうのを後ほど茅ヶ崎ロータリーとしてやることっていうところでまた出てきます。で、これはちょっと寄付のお願いというところで、財団や商学会の寄付のお願いですね。またあと RI 会長賞というのも実はありまして、ぜひ新しい会の方、それって何っていうのがありましたら、マイロータリーとかからいろいろと情報が抽出できます。私も初めて知ったんですけれども、ぜひ来年はですね、この RI 会長賞をチャレンジしてみたいなというふうに思っております。そして最後はマイロータリーの登録率向上と、今年度中にですね、田中会員の方からマイロータリーについて託話をしていただく予定になっております。マイロータリーって何なんだろうってまだわからないでいる方もですね、その託話の会にはぜひ出席をいただきまして、マイロータリーについて理解を深めていっていただけたらなというふうに思っております。以上が地区の方針。地区の方針もなかなか皆さんまだピンとこないかなと、かなり駆け足で私も説明をしているのでピンとこないかなというのがあるかと思いますけれども、今後新年度が始まりますと、ガバナー補佐の方が例会のお越しになり、また脇ガバナーも、例会の方にお越しいただいて、いろいろなお話を、また繰り返し、ご説明いただくような形になりますので、ぜひその中から理解を深めていってほしいなというふうに思います。そしてですね、ここからは茅ヶ崎ロータリーとしてこれからどうしていこうかなという、私の考えになるんですけれども、まず一つがラブ&プライドの情勢と、すごい JC っぽいんですけれども、もう言葉通り愛と誇りの情勢ですね。で、これはですね、なぜそう思ったかと言いますと、私の祖父は、90過ぎまで、現役の会員としてこのクラブにお世話になりました。そして最後、もう寝たきりの状態になりまして、名誉会員ということで、認めていただいたわけなんですけれども、もう最後の最後、もうベッドに寝たきりの状態の中でも、ロータリーのバッジをつけたジャケットを取ってくれっていうんですね。で、今から例会に行くからと。そして不思議なことに木曜日になると、なんかこう体のサイクルが細胞レベルに染み付いているのか、木曜日だよって言ってないんですけど、今から例会行くぞって言うんですね。そのぐらい私の祖父にとって人生そのものがロータリーだったのではないかなっていうふうに思うんですけれども、そこにはやっぱり決定的にこの愛と誇りが非常にあったんだと。クラブに対しての愛もあるし、自分がロータリアであることに対してものすごく謙虚に誇りを持っている祖父の姿を私はずっと見てきました。じゃあ今このクラブはどうだろうかっていうふうに考えたときに、ここ数年で急激に会員が増えました。増えたことで活気も溢れたし、女性会員も入ったことで雰囲気も華やいだかもしれない。でも、じゃあ真のロータリアに近づいていくためのそれだけの学びを十分に提供できてくれたかなっていうと、まだまだ足りないかなと思うんですね。で、そこのロータリーに対する理解が深まっていくことで、やはりこのクラブに対しての愛とか、自分がロータリアンであるということに対しての誇りというのは育まれるんだろうと。この愛と誇りという言葉を一つのキャッチフレーズにしてですね、1年間すべての活動をつなげていきたいなというふうに思っております。そして二つ目が茅ヶ崎ロータリークラブとしての魂ですね。あと数年後には60周年を迎えるという歴史ある茅ヶ崎ロータリークラブです。で、今は、大変大先輩である在籍の長いロータリアンの先輩方と、そしてまだまだこれから ロータリーを学んでいく新しい会員とちょうど半分半分このクラブはいます。とても大切な今過渡期なんじゃないかなというふうに私は思ってるんですね。実際に2年後の60周年あるいは7年後の65周年この礼会場にいる会員はどのように変わっているんだろうかと、また非常に大きく入れ替わっていってしまうんですよね。そう考えるとこっからの1年2年の中でこの茅ヶ崎ロータリーの歴史とか歩んできて大切に守ってきたものとかその魂とかっていうのをしっかりと継承していかなきゃいけない時が来ている、そんな風に思っています。そしてロータリーの本質を学ぶ、これはやっぱりロータリアンってどういうことなのか、まあ、そういうことにもつながってくるんですけれども、霊界に来ることは私たちの一つの義務であると、そして皆さんこのように時間を使ってお昼の1時間ここに集まってきます。でもその中でロータリーの本質をどれだけ学び積み重ねていくことができているのかなっていうふうに考えたときに、もっともっと、分かっていかなきゃいけないことがたくさんあるのが今の実情だろうと、まあ、しっかりとしたロータリアを育成していくことにクラブが着眼を置いてやっていかなきゃいけない時代が来てるんじゃないかなというふうに思っています。そして4つ目が会員相互が尊敬をし合って高め合えるクラブにしていきたい。先日フィリピンに行ってきました。そのフィリピンですごく感動したのはですね、会員が会員のことをとにかく褒め合うんですよ。そしてとにかくありがとうっていう言葉が何度も何度も出てくるんですね。ちょっとしたことでありがとう、ちょっとしたことでいやもう君のこういうところが素晴らしいんだよ、悪いところじゃなくていいところに目を向けてるんです。そしてそれをクラブ全体で共有してるんです。必然的に非常にいい雰囲気の霊界になっているわけですね。そして皆さんは会いたいから霊界に来る義務なんじゃなくて、会員同士がそこに集いたいから集ってる、そういうのをフィリピンで感じました。茅ヶ崎もそういうクラブにしていきたいなというふうに思いました。先ほどが誇りとか愛とか魂とかというなんかまあすごい汗臭い感じなんですけれども、まあ、そういった言葉を何度かお話しさせていただいてますけれども、これを土台にした上での奉仕活動をやっていきたい。普通にただじゃあ社会奉仕としてこれをやろうねではなく、そこには必ず目的があって、その目的の前に必ず思いがあって、その思いを会員全員が分かって共感して、その上で活動に変えていく、そういうことに意識を持ってやっていきたいなというふうに思っています。そして最後がこれからのクラブの未来を描く。7年後きっとメンバーは大幅に入れ替わっていると思います。それでも変わらないものは何なのかって言ったら、絶対茅ヶ崎ロータリークラブとしての魂です。その魂を分かって学びながら、これからのこのクラブはどうあっていくべきなのか、自分自身が一人のロータリアンとしてどういうふうに成長を続けていくべきなのかっていう、そういう未来をクラブ全体で描いていきたいなというふうに思っています。先日のペッツでも会員増強が大事ですというお話がありました。でも大事だけれども同時に、ぜひ自分のクラブの適正な人数って何人なんだろうっていうことを、まずクラブ全体で話し合ってくださいって言われました。あ、これがとても大事だなと思ったんですね。会員増強数を増やしてくださいって言われるから入れるのではなくて、このクラブがどうあるべきなのかというのをクラブ全体で考えて、そこから導き出された人数を入れていくべきだし、入れた以上はそれを維持するために努力も必要だろうというふうに思っています。まあ、このイーザーインスピレーションという、まあ、大きな来年度のテーマが RI の方にございます。じゃあこのイーザーインスピレーションに向けて茅ヶ崎ロータリーとしてやることというところの具体的なお話ですけれども、まずは一つ宅話を充実させたいと思っています。会員そして委員会にも宅話をやっていただきたい、宅話をプロデュースしていただきたい、それは各委員会です。そうすることで各委員会活動が活発化すると思うんですね。 ロータリー活動の一つの根幹は、私は実は引退だと思っています。今一度各それぞれが配属をされた引退の中で、それぞれしっかりと動いていくことができるようになることで、またロータリーとしての知識も学びも積み重ねていくことができると思っていますので、宅番も引退に、やっていただく会も増やしていきたいなというふうに思っています。そして研修の充実、会員の育成増強ということで、まず今こそですね、茅ヶ崎ロータリーの魂を学んで継承し、そして育む時であるというふうに思っています。研修は毎月のように宅話を活用してやっていこうと思っています。そして毎年クラブ計画書ですね、配布されますけれども、上から順番に在籍の長い会員の名前がバーッと書いてあると思います。上から上位8名ぐらいの方々には8人の侍となっていただいてですね、全員研修員でっていうことで、しっかりと教えていただきながら、またその魂を新しい会員が継承していける、そういう機会を作っていきたいなというふうに思っています。そして4つ目にクラブ戦略計画の策定です。やはり今このクラブに必要なものというのは、これからここに向かおうじゃないかという一つの目標なんだと思うんですね。いろいろな人がいます。いろいろな人がいるけれども、このクラブはこれからここに向かおうよという一つの目標ゴールが共有されれば、いろんな人がいても同じ方向にしっかり進んでいくことができると思うんですね。で、先ほどお話ししたようにクラブの未来を描くというお話をしました。まさにそれを、形にするためにクラブ戦略計画を策定する委員会を来年は設置をしたいと思います。ベテラン会員、そして新しい会員ともに会員と委員会メンバーになっていただいてですね、これからの未来を描くために戦略計画をクラブとして持っていこうと、これが来年一番私は肝かなというふうに思っております。そして新たな挑戦、例えばこれは補助金の申請、地区の方針にもございました、補助金の申請を実際にチャレンジする、そして、今フィリピンのお話なんかもありますけれども、国際奉仕にも、新たなるチャレンジが来年はできるのではないかなというふうに思っております。そして最後にロータリー研究会の定期開催、これはですね、今この茅ヶ崎ロータリークラブは毎回、昼間の例会となっています。そして夜集まるとしたら会員増強委員会など、そういった委員会活動で時々夜集まることがあるかと思います。いろいろな先輩方に聞きますと、昔はよく露偏会合といって、いろいろな、よく入上先生のお家でも人が集まってたそうですけれども、いろいろ集まって会員増強委員会やるっていうと会員増強の話になっちゃうんですね。でもそうではなくて、みんなでロータリーを語り合おうよと、それは最初3人でもいいと思うんです。集まれば10人集まればいいと思うんです。でもロータリーのことを良くしていくために、このクラブを良くしていくためにできる話をする機会をクラブとして持っていく、これは人と人をつないでいくことにもなるし、お互いを理解し合うことにもなるし、会員同士がお互いを認め合う機会になっていけばなというふうに思っております。最後に今後の、ごめんなさい、これ、今後のスケジュールですけれども、まず4月の8日に、地区研修協議会がございます。地区の、すいません、まずごめんなさい、はい、すみません。パワーポイント以上ですので、こちらでお願いします。今後ですけれども、理事会の方で承認をされましたら、次年度の組織図の方を皆様に配布をさせていただきます。で、すでに、来年の委員長さんをお願いしている一部の委員会に関してはですね、ちょっとクラブ研修、地区研修協議会というのがございまして、地区研 研修協議会に出ていただく関係があって、すでに内諾をいただいている該当の委員長さんもいらっしゃるんですけれども、まずこの地区研修協議会が次年度に向けて4月8日にございます。ぜひ、出席ということでお願いを、させていただいている皆さんは、出席のほどお願いいたします。そして4月12日の例会でクラブ協議会を行います。例会後ですね。でこのクラブ協議会が次年度に向けた、クラブ協議会ということになりますので、今日お話しさせていただいたことをより具体的にしたもの、あるいは、組織図等々がその時にはお配りできるのかなというふうに思っていますけれども、少しずつ次年度に向けた動きがそのようなことで始まっていくということになります。ちょうど30分ですね。はい、ということで、準備不足もございますけれども、以上が別報告となります。1年間ですね、頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。